今更ながらでありますが、キリスト教のキリストという言葉、その意味するところは救い主であります。もともとは聖書の民ユダヤ人の言葉で、ヘブライ語のメシアという言葉が元になっています。メシアは油注がれたものという意味があります。聖書の昔、王様が即位するときに、王に即位するときに、あるいは神様が預言者を立てるときに、そして祭司や大祭司が任命されるときに、大変香りの良い香油という油をこの頭に注ぐ、まあ、儀式といいましょうか、そういうことが行われていました。そこから王であり、預言者であり、祭司である、この三つの職務、仕事、職務を合わせ持って人々を救い出すものが救い主、それをメシア、油注がれたものというようになったのであります。そのメシアをギリシャ語風に言い直すとキリストになるのです。新約聖書の時代にはヘレニズム化と言われるギリシャ文化がこの地中海からオリエント世界を覆ってました。中国まで、日本までそれは流れてくる大きな潮流ですが、当時新約聖書の時代にはギリシャ語が共通語でした。ですからギリシャ風にキリストと言って、世界中にこのキリストイエスのことが伝えられていくことになったわけであります。キリストとは救い主、キリスト教と言いますが、カタカナだけを見ますとまるで外国人の名前のようで、もしかしたら教祖様の名前を取ってキリスト教と言って思っている方があるかもしれませんが、実は直訳すれば救い主教になるわけです。そう考えますと、なんとも妙な名前だとも言えると思います。救い主教、要は救ってくれる教えだということになるでしょうが、救うという言葉は宗教の世界では当たり前でしょう。どの宗教だって人を救うんだときっと言うでしょう。しかし私たちは日常的に救うとか救われるという言葉を使っているかといえば、決してそんなことはないでしょう。日常的に使うのは助けられるとか助かったという言い方のはずです。何か困った事態、困難な状況に陥ってしまったときに、その困難なものが覗き去られた、あるいはそこから助け出されたときに、ああ助かったと言うでありましょう。そのときに救われたともし言うとしたら、それはよほどのことであります。つまり助かった というのと救われたというのとでの違い、それをまずご一緒に考えたいのであります。助かったのは何とか苦しいけれども何とかなるレベルです。救われたという時には命に関わる部分がほとんどです。今年は本当に災害が多くて命を落としていく方々が多く、その悲惨さと悲しみに打ちひしがれている人々の映像を見て私どもも心を痛めます。海で遭難する、海難、山で遭難する、あるいはいろいろな台風や地震、災害に見舞われていく、そして命が危ない事態にまでなってしまう。山で遭難したにしても、海で遭難したにしても、もう自分ではどうすることもできない、身動きをも取ることができない、このまま行ったらもう死ぬしかないという状況の中で、おーい、呼ぶ声が聞こえる。転覆した船の船底の底の方にいつ空気がなくなってしまうかわからないような海難にあった人の場合、波が打つ音は聞こえるが、いつ誰が助けに来てくれるかはわからない。そんな中でコンコンコンコン、船を叩く音がもし聞こえてきたならば、自分のために助けに来てくれた、そして非常な困難の中にその命まで危ぶまれる状況から助け出されていったときに、救われたと心底思うでしょう。重い病を身に負うて、ある意味ではもう手の施しようがないと言われるような中で、それこそ神の手などと言われる特別なその技術を持つお医者様に診てもらって、手術をしてもらい、悪い部分を取り除いてもらって、ついに退院できたときに、ああ、救われた、きっと言うでありましょう。絶望的な、危機的な状況に追い込まれて、そこから助け出されていくときに、本当に救われたと思うわけです。言えるわけです。キリスト教は救い主教。私たちは一体何からどうやって救われるんだろうか。私たちは子供の頃から完全懲悪、悪者がいて我が物顔に支配しているときに、特別な能力や力を持つヒーローが現れ、あるいは女性の主人公でもいいんですが、その特別な力を用いて悪者たちをバッサバッサと成敗する。わかりやすいのは暴れん坊将軍、将軍様が成敗って言うと側近たちがバーッとやって悪者をやっつけてしまうわけです。その権威、その前に悪しき者らは滅ぼされていく。そうやって救いが与えられてくるというパターンを私たちはある意味とことん刷り込まれている。そんな思考回路をしっ かりと植え込まれている私たちは、聖書が教える救いというのはの聞いたときに、え、なんだこれはと、当たり前にそれを受け入れることは多分できません。今日の聖書の箇所は、いわゆる最後の晩餐と言われる記事であります。ダヴィンチで有名なあの絵を思い浮かべる方もあるかもしれない。しかし最後の晩餐というのは、実は旧約聖書のイスラエルの民の杉越の祭りの食事でありました。杉越の祭り、変な名前です。まあもともとは春のお祭りなんですが、わざわざそれを杉越の祭りというのです。古くイスラエルの民がまだまだ小さな部族、小さな群れであったときに、生活していた地域が飢饉になり、雨が全く降らず、作物も取れず、家畜の食べる草さえももうなくなってしまった。そんな中でエジプトを頼っていくわけです。そこにもいろいろなドラマがありました。ちょっとはしょりましょう。エジプトに住み着いたこのイスラエルの民は、そこで豊かに祝されて、ものすごい勢いで数が増えていったわけです。エジプトの社会に定着し、仕事をし、家庭を持ち、どんどんイスラエルの民の数は増えていく。やがてエジプトの王であるファラオは、そのイスラエルの民が脅威になった、危ないものになった、もしも敵方と結んだならば自分たちはひとたまりもない、だからこの増え続けるイスラエルの民を抑え込みにかかったわけであります。奴隷状態にしていく、自由を奪う。最初はただ脅威に感じて抑え込むはずが、やっていくうちに、これはただ働きする者たちを得たことになるわけです。労働力という資産をエジプトは手にしました。お給料払わないでいいんです。生きていくだけのものさえ渡しておけば、そしてとことん自由を奪って働かせる。そんな中でイスラエルの民は神に叫びました。それこそ救いを求めて。神はモーセという一人の人を立てて、このエジプトで奴隷状態にあった民を救い出されようとしたわけです。モーセはエジプトのトップであるファラオというその王様と交渉します。次々と災い、奇跡が起こり、その度ごとにエジプトの王様から民は苦しみあえいで、モーセがもう自由にしてやってくれと言っても、最初は首を縦に振らなかったが、もう苦し紛れに分かった、もう行ってもよいという。しかしこの労働力を、資産を手放すことはできなかった。だからすぐに前言撤回、お前たちは出てってはダメだ、その 繰り返しをずっと重ねていきました。9つの災いの後、最後の10個目の災い、神はモーセを通して言われた。エジプトを打つ、神の裁きを下す。それはエジプト中のウイゴを打つという裁きでした。打つというのは命を取ることです。その時に、今読んでいただいたように、イスラエルの民だけは羊をほふり殺し、その血を取って家の入り口のドアの2本の柱とカモイにそれを血を塗って印としなさい。そうすれば神の裁きが町中、エジプト中を行き巡るときに、その血の印のついている家だけはその前を過ぎ越していく、通り過ぎていくのだというのです。イスラエルの民たちは言われた通りにします。扉を固く閉め、言われた通りに苦菜と種入れぬパンの食事をしました。おそらく夜の闇の中に町中に悲鳴が上がったことでありましょう。突然にどの家からもウイゴが命を失っていく。家の中でイスラエルの民はその叫びを遠く聞いていたのかもしれない。朝になり扉を開けて町に出ていくときに、神の裁きがなされたことを、そして自分たちだけは裁かれずに済んだことを知ったわけです。神の救いは、神の裁きが過ぎ越していく、通り過ぎていってしまう、つまりそれは裏返して言えば裁かれないで済むという形で与えられたというのです。悪者をバッサバッサとやっつけて救われるのではなかった。裁きが通り過ぎて裁かれずに済んだことが救いであった。どうでしょうか。今一つすっきりしないのではないでしょうか。よっぽどバッサバッサと悪人どもがなぎ倒され打ち払われる方がすっきりするでしょう。しかし聖書はこの過ぎ越していく神の裁き、そこに救いがあると教えます。この旧約聖書の古い古の出来事、これが毎年春のお祭りとして記念して、その食事を共にして守ることになりました。主イエスと弟子たち一行はこの春の過ぎ越しの食事、お祭りの食事をしようとした。それが最後の晩餐となったのであります。主イエスはこの後捕らえられ、十字架にかけられて死んでいくわけですが、それを全部承知の上で、十字架で裂かれていく肉は、十字架で 流されていく血潮は、あの古の神の裁きがエジプト中を行き巡った時に、家々でほふられた子羊の肉と血に相当するものだ。それによって君たちの上に下るはずの神の裁きは過ぎ越していってしまう。肉を裂き血を流すそのお方が全部身代わりになり肩代わりしてくれて、そこにあなたの救いがある。主イエスはこの最後の晩餐のパンとブドウ酒を弟子たちに特別に与える意味を教えられたのであります。私たちはこの自分の上に下されるはずの裁きが通り過ぎていくということ、なぜピンとこないか、救われたというほどの危機意識がないからです。命を奪われていくような危機が自分の上にあるということを自覚できないのです。それは自分の体に重い病を負いながら、そのことに気がつかずに平気で過ごしている姿と似ているのではないでしょうか。病気は検査をすればわかります。ある程度。皆さんも私も健康診断などでその病が潜んでいるのかを調べ、兆候を見ます。なるべく早い段階で分かって対処するのがいい。しかし、神の裁きを受けて滅びていく危機、どうやって検査しましょうか。血液を取って検査できればいいですけれど、できません。そんな私たちにチャンスが与えられる。人によっては大きな事件や事故を経験して、まさしく命の危機に直面しながら初めて振り返って気がついていく人がある。でもみんながみんなそうではありません。どちらかというと多くの方は真綿で首を絞められるかのごとくに一生懸命生きている、真面目に生きている、精一杯生きているにもかかわらず、何とも言いようのないこの八方塞がりな閉塞感とでもいうもの、だんだん息が苦しくなっていってしまう。でもそれが何なのかはよくわからない。何かよくわからないが、もやもやしたものがある。そのもやもやしたもの、時間が過ぎればなくなってくれるか、ちっともなくならない。 かえってその息苦しさは増していくばかり。そういう中で不思議な出会いを与えられてくる。自分の中で出す結論ではないんです。ポーンと投げ込まれてくるかのように与えられる出会いがある。その出会いを通して私たちは今まで考えもしなかった救いの道を教えられ、首をひねりながら考え始め、何とも言えないこの言いようのない息苦しさ、八方塞がり感、閉塞感、そういうものが実は自分を作った方に対してそれを無視し、ないがしろにし、自分一人で生きていけると思っていたその傲慢さ、自分は強いと思っていた、自分はできると思っていたが苦しい。しかし聖書の言葉に出会い、私たちは危機に直面している自分にはたと気づかされていった。あの何とも言えない首に巻きつくような息苦しさは自分で作り出しているものであった。そしてそれは神の裁きの前に打たれて叱るべきものであった。そんなもののために過ぎ越していく救いが実行されたのがあの十字架であ、十字架であるのだと教え示されてくる。敗北の十字架ではなかった。この自分のために神の裁きが過ぎ越していくために必要な十字架であった。その招きがパンとブドウ酒に表されていったわけです。主イエスは最後の晩餐の席でパンを裂き、これはあなた方のための私の体、杯を回し飲ませ、これはあなた方のための私の血を、あなたの裁きが過ぎ越していくためにこのパンとブドウ酒が備えられている。その招きが生産式という形になって、肉の目で主イエスを見ることができなくとも聖書の言葉を通し、そしてパンとブドウ酒を通して私たちは受け止めることができるようにされているのではないでしょうか。イスカリオテのユダ、 彼はその招きを、言うなれば振り払ってしまった。彼もこの席についていたのです。しかしそこにある招きを招きとして見出すことが残念ながらできなかった。私たちはこのイスカリオテのユダがただ愚かで招きのわからない人間だと、かわいそうなやつだと言って済ませるわけにはいかない。私たちも実は同じだからであります。その招きの手を振り払って来ている一人であります。しかしもう一度この言葉を与えられているということは、なお招かれているということであります。自分の中にある危機、それに対する気づきをもしも与えられていくならば、それはただ脅されているのではない。もうあなたのためにその裁きが通り過ぎ過ぎ越していくための子羊の血と肉は用意されている。だから受けよ、招きがある。私たちはその招きを、今一度与えられている招きをしかと受け止め、答えていきたい、そう願うのであります。